さて、今回は統計データの見方にこう新たな視点を与えてくれるかもしれない論文です。サンダー・グリーンランドさん、ザド・ラフィーさん、ロバート・マシウスさん、メーガン・ヒックスさんによる論文で、科学的推論を助けるために統計量の無条件での相性の良さの記述を強調するというものですね。
はい。
普段私たちが何気なく見ているピーチとか信頼区間とかそういうものの解釈がもしかしたら少し違って見えるようになるかもしれません。
ええ、非常に興味深い視点を提供していますね。
今回の探究ではこの論文が言う無条件での相性の良さ、これが一体どういうことなのか、そしてそれがなぜ重要なのかをあなたと一緒に掘り下げていきたいと思います。
よろしくお願いします。通常統計の結果、まあピーチなんかが典型的ですけど、これらは多くの背景にある過程が正しいという前提のもとで解釈されますよね。
過程ですか？例えば？
例えば分析に使った統計モデルが現実をちゃんと反映しているとか、測定誤差は無視できるほど小さいとか、まあサンプリングは完全にランダムだとか、そういう類のことです。
なるほど。
これを条件付き解釈と呼ぶわけです。でもこの論文はそうした過程自体の不確かさ、これもちゃんと考慮に入れようよと、そういう無条件での解釈の重要性を説いているんです。
ふむふむ。
その鍵となるのが相性の良さ、英語で言うコンパチビリティという考え方なんですね。
相性の良さですか？
ええ、観測されたデータが特定の仮説だけじゃなくて、その仮説を検証するために使ったモデル全体の過程、これ統計モデルとか測定方法とかも含めてですけど、それとどれくらい矛盾なく説明できるか、その度合いを示すという感じです。
ということは、条件付きだと、その背景の過程、仮に A としましょうか。アサンプションズの A。
A ですね。
この A が正しいというのがもう大前提になっていると。
その通りです。
でも、現実の研究、特に医学とか社会科学とか、そういう複雑な分野だと、その過程 A が、いや、完璧に正しいなんてことはほとんどないんじゃないですか？
まあ、そうですよね。なかなか難しい。
ですよね。それなのに、統計的に優位さありみたいにこう強く言われちゃうと、その裏にある過程 A のなんていうか脆さが見えにくくなる。
まさに。
ちょっと不都合な真実を隠してるみたいな感じにも。これは不確実性の隠蔽とも言えそうで、結果を過剰に信じちゃったり誤った判断をしたりするリスクがありますね。
まさにその危険性をこの論文は指摘しているわけです。そこで提案されているのが条件付けからの脱却なんです。
脱却ですか？
はい。統計的な指標、例えばピーチを特定の仮説 H が正しいか間違いか、それだけじゃなく背景の過程 A、例えばデータの取り方に偏りがあったとか、分析モデルがちょっと不適切だったとか、そっちが現実と合っていない可能性もあるわけです。
なるほど。ピーチだけ見てもどっちが原因かはわからないと。
そうなんです。あれは両方かもしれませんしね。
じゃあ逆にピーチが大きい場合、優位じゃないってよく言いますけど、これはどう解釈すれば？つい差がないとか効果なしとか思っちゃいますが、
そこも注意が必要で、この無条件の視点だとピーチが大きいっていうのは単にデータとモデル全体 M との間に大きな矛盾は見つからなかったっていう、まあその程度の意味合いになるんですね。
あくまで矛盾が見つからなかっただけ。
ええ、決してモデル M が正しいとか仮説位置が真実だっていう積極的な証拠にはならないんです。
ふん。
データ量が少なくてそもそも矛盾を見つけるパワーが弱いだけかもしれないし、あるいは他のいろんなモデルとも同じように矛盾がないっていう可能性だって残るわけです。
なるほど。矛盾がないイコール正しいではないと。
そういうことです。これはまあ従来の解釈でも言われることではありますが、無条件での解釈を意識するとよりその点がはっきりしますね。
わかりました。となると普段よく目にする信頼区間、コンフィデンスインターバルですね。これも解釈が変わってきそうですね。
ええ、そうなんです。論文では信頼区間もデータの値との相性が良い区間、まあ短く相性が良い区間と呼んでもいいと思いますが、コンパティビリティインターバルとして解釈し直そうと提案しています。
相性が良い区間ですか？
はい。これは背景の過程 A が正しいとした上で、手元のデータと矛盾が、まあ比較的小さいと考えられるパラメーター値、つまり仮説 H の内容ですね、その範囲を示すものと捉えるんです。
ほう。従来の 95% の確率で真の値を含むっていうのはちょっと違ってくる。
あれは実は誤解されやすい表現でして、同じ実験をもし無限に繰り返したら得られる区間のうち 95% が真の値を含むだろうという意味なんですね。
ああ、なるほど。1回の研究結果に直接 95% の確率がついてるわけじゃないんですね。
そうなんです。だから相性が良い区間と捉え直すことで、その分かりにくさとか実現不可能な無限回の繰り返しみたいな過程から少し自由になれるわけです。
なるほど。ただ注意点として、この相性が良い区間もあくまで背景の仮定 A が正しいというその条件付きで計算されたものだから、仮定 A 自体の不確かさまではカバーできてないということですね。
まさにそこが非常に重要なポイントです。忘れてはいけない点ですね。
ではなぜこの無条件での相性の良さという見方がそんなに重要になってくるんでしょうか。
それはですね、第一に研究結果をより正直に、そしてまあより慎重に報告するためと言えます。統計結果がもともと持っている限界とか背景にある過程のなんていうか頼りなさみたいなものを最初から認識した上で議論を進められる。
ふむふむ。
第二に計算結果の数字だけじゃなくて、その結果を生み出したプロセス全体ですね。研究のデザインとかデータの質、分析方法の妥当性、そういった背景の過程 A に対する注意を研究者にも、そして結果を読む側にも促す効果があります。
確かにプロセスも大事ですよね。
ええ。そして第三に、特に実験室みたいに条件を完全にコントロールするのが難しい分野、例えば医学、疫学、経済学、社会学といった実社会での研究結果を評価する際に、この視点は非常に有効なんです。偶然のばらつきだけじゃなく、系統的なエラーとかバイアスの可能性とかも常に頭の片隅に置くことを助けてくれますから。
なるほど。計算方法自体をガラッと変えるというよりは、出てきた数字の意味付けとか伝え方をより現実に即したものにしようということですね。
ええ、おっしゃる通りです。
普段は見過ごしがちな背景の過程まで含めて、このデータと私たちの考えたモデル全体ってどのくらい相性がいいんだろうって、こう問いかける姿勢が大事だと。
まさにそういうことです。この無条件での相性の良さという視点を持つことで、私たちは統計の結果を過信せずに、より謙虚に、そして誠実に評価できるようになると思うんです。
統計的に優位か否かっていうその二択からちょっと離れてみる。
ええ。その結果がどういう過程という、いわば土台の上に乗っているのかを常に意識する。それがより健全で信頼性の高い科学的な推論につながっていくんじゃないでしょうか。
この無条件での相性の良さという考え方、あなたがこれから見ぬ研究報告とか、あるいはニュース記事に出てくるデータに触れるときに、どんな新しい光を当ててくれるでしょうか。示された結論だけじゃなく、その根拠となっているデータや分析がどんな過程の上に乗っかっているのか、少し立ち止まって想像してみるのも面白いかもしれませんね。